それでは今日の聖書の箇所ですけれども、ルカの福音書17章の21節です。
So today's Bible passage is Luke chapter 17 verse 21。
ここにですね、いいですか、神の国はあなたのただ中にあるのですと書かれています。さあ皆さん、神の国はあなた方のただ中にある。ルカの福音書17章の21節ですね。この言葉を選びました。
So I chose this passage where it says because the kingdom of God is within you。
先週の日曜日から赤城バイブルキャンプ場で開かれた教団の CRC キャンプに何名かで参加いたしました。
So with some of the members of the church, we went to the CRC camp in the mountain of Kaki.
そこで取り上げられたテーマが御国が来ますようにというものでした。
And the theme of that camp was the kingdom will come.
このテーマを個人、教会、社会、そして被造物管理の視点から4人の講師が取り上げて講義をしてくださいました。
So four pastors gave lectures on this theme from the different perspective of individuals, the church, the society, and the stewardship of creation.
今日はそこで学んだことを参考にしながら私なりに整理して話してみたいと思います。
So today I would like to use some of what I've learned there as a reference and summarize it in my own words.
皆さん、御国が来ますようにという御国ですね。これは英語ではね、皆さん、キングダムなんですね。キングダムなんです。
So when we say thy kingdom come, in English it's kingdom.
文字通り神の王国、神の支配のことですね。実は神の御国が来ますようにと私たちは主の祈りの中で祈っているのです。マタイの福音書の6章の10節に主の祈りが書かれていますけれども、マタイの6章の10節で御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと私たちは祈っています。
So Jesus taught us how to pray in Matthew 6 verse 10 and it writes the Lord's Prayer and it says your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven。
イエスが私たちに教えてくださった主の祈りの一節ですよね。
So this is one of the phrases in the Lord's Prayer.
もう一度確認しますね。御国、それは神の王国のことです。
So when we say kingdom, it's God's kingdom.
神の御心がなされるところですね。私たちは神の御心が天で行われるように、地でも行われるようにと祈っているんですね。皆さん、この主の祈りを捧げるときですね、神の御心がなされるように祈るのですから、人は神の御心に服従し、自然に自分の人生の王座をイエス様に明け渡しているんですね。
So when we pray that God's will be done in the Lord's Prayer, we are submitting our will to God's will and we are surrendering our throne to Jesus.
それはね、自然なことだと思いますね。神の御心がなされるようにと私たちは祈るわけですね。自然なことだと思います。
And it's natural for us to pray that God's will be done.
皆さん、私個人の王国ではないんですね。私の願いが実現するようにと祈っているわけじゃないんです。
So, it is not my own kingdom, but it is the fulfillment of, and it's not the fulfillment of my desires, but we are praying that God's will be done.
神の御心が 私の人生にも訪れるようにと祈っているんですね。ですから心の中心に私がいるのか、それともキリストがおられるのか、そのことに気づかされる祈りでもあります。
So it is a prayer where we make aware of ourselves that it's not us that is in the center of our life, but Christ is in the center of our heart.
心にキリストをお迎えして、私たちの人生の主権を神様に委ねてこの祈りをするものでありたいですね。
So we want to offer this prayer by welcoming Christ into our hearts and entrusting the sovereignty over our lives to God.
御国ということですね。御国が来ますようにということがテーマなんですが、テーマで学んできたわけですが、今日はルカの福音書17章21節から、いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです、その御言葉を取り上げてまいります。
So we learned the theme Thy kingdom come in the camp, and today we want to focus on Luke chapter 17 verse 21, where it says, Because the kingdom of God is within you.
皆さんね、御国はあなた方のただ中にあるとあるわけですね。これはイエス・キリストが教えておられる神の真理ですね。あなた方のただ中にある。
So here Jesus is teaching us that the kingdom is within us.
しかし、人の目で見えるものではない。神の国が私たちの心の中にあることを気づいて、信仰生活を送るものでありたいですね。
But we cannot see this kingdom in our worldly or human eyes, but we want to realize that it's within our hearts, and we want to live our life knowing that His kingdom is within our hearts.
さあ、このテーマをですね、ルカの福音書17章のこの前後からこのテーマを学んでみる。
So we would like to learn about this theme from the first half of Luke chapter 17.
皆さん17章、ルカの17章の1節から4節までにはですね、イエスは許すことの大切さを教えていますね。
So in verse 1 to 4 of chapter 17, Jesus is teaching us the importance of forgiveness.
特に3節ですね、3節でこうありますね。気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさいと書かれていますね。
So in verse 3 it says, So watch yourselves. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him.
そしてね、4節でこんなことが書いてあるんですね。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って、7度あなたのところに来るなら許してやりなさいと書いてあるんです。
In verse 4 it says If he sins against you 7 times in a day and 7 times comes back to you and says I repent, forgive him.
皆さんね、とても大きなチャレンジですよね。7回ですよ。大きなチャレンジですね。もう不可能ではないかと思うような内容ですよね。
So it's a big challenge to us. So 7 times in a day, and we are to forgive him.
でもこの箇所から教えられるんですね。しかし神様の御心は私たちがお互いを完全に許し合って生きることだということです。
So from here we learn that God's will for us is to live by completely forgiving one another.
皆さん、聖書では7度と書いてありますが、7は完全数ですね。ですから憎しみを抱いて生きる人生ではなくて、悔い改めて互いに許し合って生きる、その決断が問われますね。
So where it says it's seven times in the Bible, seven is a perfect number. So here it is saying that we are not to live a life of hatred, but to repent and forgive one another.
キリストに罪を許された私たちが完全にお互いに許し合う、 その関係の中に御国が訪れるんですね。
So the kingdom of God comes in a relationship where we who have been forgiven our sins by Christ completely forgive one another.
次にですね、17章の5節から10節までですが、これはですね、しもべの姿が教えられています。そしてですね、10節ではこうあるわけですね。10節で、あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいとあります。
Verse 10, it says, So you also, when you have done everything you were told to do, should say, We are unworthy servants, we have only done our duty.
皆さんね、役に立たないしもべ、またなすべきことをしただけですとあるわけですね。ここにしもべの姿が明らかにされています。
So here, the image of the servant is made clear.Where it says we are unworthy servants, we have only done our duty.
皆さんね、イエス・キリストもしもべとしての人生を歩まれたんですね。
So our Lord Jesus Christ has also walked a life of servant.
私たちもしもべとしての人生を歩むんですね。
And we also live a life of servant.
でもね、しもべとしての人生を歩む生き方には神の御心を実現する力が与えられてまいります。
And when we live a life as a servant, we are also given the power to make God's will real to our life.
皆さんね、キリストに自分の王座を渡して、キリストと共に生きる人生ですね。それが私たちのしもべとしての歩みですね。
So our life to walk as a servant is handing over our thrones to Christ and living with Christ.
ですから私たちは、あなたの御心であるなら私は従いますと告白するんですね。これがしもべの姿です。
So as a servant we say, if it is your will, we will obey.
神の御国では神様が主人ですよ。私たち一人一人はしもべとして生きるんですね。
So in the kingdom of God, God is the master and each one of us live as a servant.
皆さん、ルカの17章の11から19節には10人の癩病人がイエスに癒された様子が描かれています。
So moving on to verse 11 to 19, There was an event where Jesus healed 10 lepers.
皆さんね、本当にここに驚くような内容ですね。実はですね、10人が癒されたんですね。しかしその中で1人だけ自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したとありますね。彼はサマリア人なんです。16節ですね。
So 10 people were healed, but only one returned, and when he knew that he was healed, he praised the Lord in a loud voice, and he kneeled down to Jesus and thanked him, and he was a Samaritan.
皆さん、この10人が神の奇跡を経験したんですよ。しかし、イエスこそ癒し主である、イエスこそ神の子である、イエスこそ全能の神である、この方が私を癒してくださった、そのように信じてイエスのもとに戻ってきた者は一人だけなんです。
So 10 people experienced a miracle from God and healing from God, but only one returned to Jesus believing that Jesus is a healer and he is the son of God, that he is almighty and he has healed him.
このサマリア人は神の御子キリストの力を通して癒されただけではなく、神の御臨在に触れ、神の御国のワンパートですね、一端に触れたのではと私は思うんですね。
So this Samaritans through the healing power that he has experienced. He was not only healed, but he touched in the presence of the Lord, and he felt a part of God's kingdom.
そしてですね、20節からこのように書かれていますね。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空、ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのですと書かれています。
Moving on to verse 20 and 21. Once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, The kingdom of God does not come with your careful observations, nor will people say, Here it is or there it is, because the kingdom of God is within you.
皆さん、神の国は目では見えません。でも、あなた方のただ中にあるとイエス様は言っているんですね。
So here Jesus is saying that we cannot see the kingdom of God, but it is within us.
キリストの御臨在のゆえに、神の国はあなた方のただ中にある。私たちは目で見えないけれども、神の支配を心に迎えるときに、神の御国の確かさを経験するんですね。
So, we cannot see God's kingdom in our eyes.But because of the presence of Christ, the kingdom of God is in the midst of us. And although we can't see it with our eyes, we can experience the certainty of kingdom of God when we welcome God's role into our hearts.
そしてイエス・キリストにひれ伏して、あなたこそ私の王です。私の罪を許し、私を救ってくれてありがとうと礼拝を捧げるときに、神の御国の一端を味わうんですね。
When we experience a part of the kingdom of God, when we bow down before Jesus Christ and say, "You are my King. Thank you for forgiving my sins and saving me."
今日もね、私賛美の皆さんを見てて本当に嬉しくなりましたね。本当にこう嬉しいです。もう私たちのね、賛美の人たち、インドネシアのねゲストもいるし。それからフィリピンですからね、嬉しいですね。こうやってチームがもう国際的にこうできている教会、素晴らしいなと思います。
So I was very happy to see the worship team today where we had international people who serving from Indonesia and Philippines.
皆さんね、こういう礼拝を通して私たちは神の臨在に触れますね。
And so when we worship together, we feel the presence of God.
そして神様が本当におられるなっていうことを私たちは心の中で感じるんですね。
And we can feel that God is with us.
さあ、イエス様は宣教の始め、これはマルコの一章の14と15節に書かれているんですけど、マルコの一章の14と15でですね、宣教の始めに時が満ち、神の国が近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと語られましたね。
So, Jesus in the beginning of his ministry, he says, the time is fulfilled and the kingdom of God is near. Repent and believe in the gospel, where it is written in Mark 1:14-15.
実はですね、時が満ち、神の国が近くなったっていうことはですね、救い主がこの地上にお生まれになって、神の技、神の国の技がこの地上で始まったっていうことを意味していますね。
So when Jesus said time is fulfilled and the kingdom of God is near, he is saying that the Savior has born and he has started the God's work on this earth.
そしてこの救い主の働き、イエスが何をしてくださったかということを伝えるメッセージが福音なんですね。
So the gospel is a story to tell what the Savior has done for us.
私たちのために 救い主が十字架についてくださった、私たちの罪を許すだけでなく私たちを天の御国に迎えてくださる、そのように私たちは信仰を告白するんですね。そのように福音を理解するんです。そして御国の確かさに私たちは触れるんです。
So we protest that Jesus Christ, our Savior, has been on the cross for us, and that He not only forgave our sins, but He is ready to welcome us in heaven. And we, as we testify that, we understand the gospel, and we make sure that the kingdom is there.
救われた私たちは礼拝を通して神の御国を今経験しています。
And as a saved one, as we worship the Lord, we experience God's kingdom.
それは二人でも三人でも私の御名によって集う、その中にキリストがおられるという聖書の約束があるからですね。
And because we have this promise from the Bible where it says, when two or three gathers together in my name, Christ is present in the midst of.
これはローマ書14章の17節ですが、ローマの14章の17節にはこのように書かれていますね。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからですと表現されています。
So this is expressed in Romans chapter 14 verse 17.Where it says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.
みくにが来ますようにとのテーマで、実はですね、4人の講師が立って学んだんですけども、その中でですね、この被造物管理という、そのようなテーマでこの講義をしてくださった先生がおられます。
So four pastors gave us lectures on the theme of God's kingdom, and one of the pastor gave us lecture onThe stewardship of the creation.
これはですね、環境ということもテーマなんですけども、これはですね、ローマ書の8章の19から22節の言葉、この言葉を引用 したんですね。ローマ書8章の19から22まで読んでみます。
So this also contains a problem about environment, and this was referred to Romans 8:19-22.
さあ、ローマの8章の19から読んでいきます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。神の子供たちってクリスチャンたちですよ。それは被造物が虚無に服したのは自分の意思ではなく、服従された方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っていますとあります。
Romans 8:19-22.The creation waits in eager expectations for the Son of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time.
その中にですね、21節もう一度見てみますが、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられますとありますね。
focus on verse 21. It says that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God.
皆さん、人間はですね、罪を犯しました。そして本来神の創造されたものを、そしてこの自然を含めて管理し治めていくというその使命を忘れてしまいました。自然を汚してしまいました。これが人間の歴史であると思います。
So we know that from history we have sinned and we forgot the original mission of to steward and control God's creation in a good way and now the nature is polluted.
しかし今私たちはキリストに助けられて被造物ケアの働きを始めるんですね。
But now with the Christ's help, we begin the work to care the creation.
被造物ケア、最近よく使われる言葉です。
So, we use this word, creation care.
何度か私は印象、何度か語りましたが、インドのある村で村のすべての住民がクリスチャンになる奇跡が起こったんです。
So maybe I've told this story a few times, but I've heard that in India there was a village where all the people in the village became Christians.
その宣教師はクリスチャンは被造物ケアをする使命が与えられということを与えられということを教えていきました。
And the missionary there taught the believers that we have the mission to cure and care for the creation.
彼らは創造主を信じ、互いに許し合うことを学び、そして地上の被造物をケアする、その使命に一歩踏み出したんですね。
So we now believed in the creator of the world and learned to forgive each other and took a step toward the mission of caring for the creation.
物を捨てるよりは、物を拾う、荒らすよりは、ケアする。また通りに花を植える、そしてその結果そのクリスチャンの町が本当に美しい町に変わっていったというんですね。
So by acting on this care of the creation, they instead of throwing away things, they picked them up and instead of burning, they cared for the place and they planted flowers and streetsAnd as a street, this, as a result, the Christian village was transformed into a beautiful place.
彼らの町はね、彼らの信仰とともに目に見える形で変わっていったんです。
And as their life was changed and their faith grew, the village itself changed in a visible way.
彼らの心にある神の御国が自然の中で美しく花咲いたんですね。
So this kingdom of God that was within their hearts blossomed beautiful way and in a visible way that changed the village itself.
クリスチャンはこの地上に残されている間、生きている間、神の使命を忘れてはいけないと思いますね。
So I believe that Christians should not forget the mission of God while we live on this earth.
心が新しくされ被造物を管理するそのような人生がスタートするんですね。
And when our hearts are renewed, we take care of the creation and we manage God's will.
神様から愛を受け、そして神の愛を抱いてこの社会で生きるんですね。
And we receive the love of God and with that love we live in this society.
そのようにして神の御国の広がりをクリスチャンは体験できると思います。たとえ目には見えなくても、神の御国はあなたの心の中に存在します。ご一緒に神の御国をもっともっとこの地上でですね、体験するものでありたいと思います。
I hope to be the one to experience the kingdom of God more and more together with you.
ではお祈りをします。
Let's pray.
神様、御国が来ますようにというテーマで私たちは今学んでいます。私たちの生活に神の御国が来てください。また私たちの家族にも神の御国が来てください。神様の御国、神様のご栄光を私たちは味わうものでありますよ。尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。
In Jesus' precious name we pray.
Amen. Amen.